新居浜市声の姿勢だより令和4年2022年5月号録音資料判例。この姿勢だよりの体操はレベル2まであります。録音資料判例終わります。
気候のいい過ごしやすい季節となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは5月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所休日夜間33の5151、上下水道局6号の1331、上下水道局休日夜間6号の1334、別紙山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、消防本部34の0119、消防テレフォンサービス33の6800。
人口と世帯数令和4年3月末日現在、人口116,052人、前月比マイナス297人。内訳、男55,920人、マイナス101人、女60,132人、マイナス196人、世帯57,607世帯プラス135世帯となっております。今月号の表紙は、港オアシスマリンパーク新居浜では、今年も色とりどりの鯉のぼりが悠々と空を泳いでいます。5月末までご覧になれますので、ぜひお越しください。
今月号の主な内容を紹介します。1、新型コロナワクチンのご案内。2、成年年齢引き下げ、18歳から。大人に新成人狙う悪質商法に注意。3、空き家は適切に管理しましょう。4、姿勢ニュース。4-1、元気もりもり教室でフレイルを予防しよう。4-2、住宅用火災警報器の無料取り付け支援事業。4-3、高化学スモッグにご注意を。5、町の話題。5-1、ご当地色あふれるカレーに注目。5-2、さようなら王子幼稚園。6、新居浜市議会だより。7、保険の窓口。8、お知らせ。8-1、各種のお知らせ。8-2、ゴミ休業日。9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。10、休日診療カレンダー。11、新居浜の玉手箱。12、新館案内。終わりの挨拶。
1、新型コロナワクチンのご案内。12から17歳の3回目接種スタート。12から17歳の人も3回目接種を受けられるようになりました。新しく接種対象になったのは、2回目のワクチン接種終了後、6ヶ月経過した12歳以上の人です。12から17歳のうち、基礎疾患がある人など、重症化リスクが高い人は、特に接種をお勧めしています。使用するワクチン、18歳以上の人と同じファイザー社製のワクチンを使用し、1回目、2回目と同量を接種します。 ワクチンの効果。日本で接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果などがある一方、感染予防効果や高齢者の重症化予防効果については、時間の経過に伴い徐々に低下していくことが示唆されています。このため、感染拡大防止、重症化予防の観点から、1回目、2回目接種を完了したすべての人に、追加接種を行うことが望ましいとされています。追加接種を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果を高める効果があります。ワクチンの安全性。アメリカでは、12から17歳に対する3回目の接種後、7日以内の副反応は、2回目の接種後と同様の症状が同じ程度か、やや高い頻度で現れると報告されています。ごく稀ですが、心筋炎を発症した例が報告されています。アメリカでは、3回目接種後の方が2回目よりも心筋炎の報告頻度は低いとされています。厚生労働省ホームページより、本人または保護者の同意が必要です。16歳以上は、本人の同意に基づき接種が行われます。12から15歳は原則、保護者の同意、同伴が必要です。保護者の同意に基づき接種が行われ、予診票に保護者の署名がなければ接種は受けられません。接種を受けられる医療機関、12から17歳が接種可能な医療機関、令和4年4月現在です。上部、石川内科、泉川診療所、市岡内科松村クリニック、岩崎病院、加藤医院、加藤クリニック、田坂外科医院、立花病院、中萩診療所、林外科クリニック、皮膚科原田クリニック、山内クリニック、川東、伊藤整形外科クリニック、愛媛労災病院、谷脳神経外科内科物忘れクリニック、地元医院、三木内科クリニック、宮下整形外科内科、宮田内科、宮原医院、川西、飯市内科医院、近藤外科内科胃腸科クリニック、従前総合病院、なお16歳以上です。住友別市病院、新居浜山内病院、吉松外科胃腸科。予約はコールセンター、電話 0120-040-439。お問い合わせは、新型コロナワクチン接種推進グループ、電話 65-1522 です。
2. 成年年齢引き下げ。18歳から大人に。新成人狙う悪質商法に注意。5月は消費者月間です。明治時代から約140年間、日本の成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に変わりました。これによって18歳、19歳の人は4月1日より新成人となりました。成人になれば、これまでは親の同意がないとできなかった契約をはじめ、さまざまなことが自分一人でできるようになります。成年年齢早見表、生年月日、新成人となる日、成年年齢の順にお知らせいたします。2002年4月1日以前に生まれた方、20歳の誕生日、20歳。2002年4月2日から2003年4月1日生まれ、2022年4月1日、19歳。2003年4月2日から2004年4月1日生まれまで、2022年4 4月1日18歳、2004年4月2日以降生まれた方、18歳の誕生日、18歳。何ができるようになるの？例えば携帯電話を契約する、一人暮らしのアパートを借りる、クレジットカードを作る、ローンを組んで自動車を買う。大人は簡単に契約を取り消せない。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのもので、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年に達すると、一人で契約ができるようになりますが、未成年者取消権が行使できなくなります。契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。よく考えて契約しないと危険だぞ。消費者トラブルに遭わないために、契約には様々なルールがありますが、その知識がないまま安易に契約を交わすと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験がまだ少なく、保護がなくなったばかりの新成人を狙い撃ちにする悪質な業者もいます。そうした消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が必要かを検討する力を身につけておくことが重要です。こんなトラブルに気をつけよう。1、情報商材、マルチ商法のトラブル。先輩から簡単に儲かる話があると連絡があり、近くの喫茶店で先輩と一緒に事業者の話を聞きました。100万円払って FX 自動売買ソフトを買えば簡単に儲かる。そのソフトを知人に売れば高額なマージンがもらえますよと言われ、お金がないと答えると消費者金融で嘘の勤務先や収入を言って借りるように指示されたんです。その日のうちに100万円を借りて事業者に渡しました。でも全然儲からないし、知人も買ってくれず、借金だけが残りました。アドバイス。確実に儲かる、簡単に稼げるという話は要注意。消費者金融でお金を借りるときに、嘘の使用目的や年収を申告してはいけません。2、エステティックサロンとのトラブル。脱毛エステの無料体験に行ったら、50万円の全身脱毛を勧められたんです。1年間有効で、無料体験をした日だけのキャンペーン価格ということでした。あと1人分の枠しかないと言われ、慌てて契約してしまいました。高額だったので、クレジットカードも申し込むことになりました。48回の分割払いにしましたが、学生なので払えるかどうか心配です。アドバイス。お金がないと言っても、クレジット契約などを勧められて断りにくい状況に、今日だけですよ、などとせかされても、安易に契約しないようにしましょう。3、定期購入のトラブル。友達と一緒に SNS の広告を見て、お試し500円の美容液を親に内緒で購入しました。しばらくすると頼んでいないはずなのに2本目が届いて5000円という金額にびっくり。そこで初めて定期購入になっていることが分かったんです。高校3年生だけど未成年者契約の取り消しができないって言われて、一緒に頼んだ友達は17歳だからって取り消しができたって聞きました。同じ高校生なのにおかしくないですか？アドバイス。同じ高校3年生でも18歳になっていれば、未成年者取消権は行使できません。 契約内容をよく確認してから申し込みましょう。知って安心、最新情報が届く。消費者庁では、新成人を中心とした消費者に向けて、消費者庁 LINE 公式アカウント、消費者庁若者ナビを開設。消費者トラブルに関する最新情報が届くほか、いろんなテーマで消費者トラブル問題に回答する投稿機能もあります。友達登録をして騙されない大人になろう。困ったなと思ったら相談を。消費生活センター、電話 65-1206。祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで。消費者ホットライン、電話188、いやいや。年末年始を除く土日祝日も解消。午前10時から午後4時まで。
3、空き家は適切に管理しましょう。人口減少や高齢化などにより、適切に管理されていない空き家の増加が問題になっています。空き家は個人の資産なので、所有者や管理者が適切に管理しなければなりません。空き家が原因となって第三者に損害を与えた場合、所有者などが損害賠償に問われる可能性があります。財産である空き家を適正に管理しつつ、将来どうしたいか早めに検討しましょう。財産である空き家も放置すると、外壁の剥落、雑草と立ち木の繁茂、動物の住み着き、不法投棄、害虫、放火等を呼びます。ケース別ワンポイントアドバイス。1. 管理。持ち続けたい場合、定期的に週1回から月1回ほど空き家を訪れメンテナンスを。外壁などのひび割れチェック、通風通水、雑草の除草、立ち木の剪定など。空き家の相談で特に多いのが雑草と立ち木の繁茂です。2. 賃貸、売却、貸したい、売りたい場合、不動産業者などの専門家に相談しましょう。特に賃貸の場合は経営上のリスクもあるため、契約内容を理解するためにしっかり相談しましょう。3. 解体。建物を取り壊したい場合、老朽化して危険な空き家については、除却費用の補助を受けられる場合があります。詳細は続いてご説明します。老朽化した危険な空き家の除却費用の一部を補助します。安全安心な生活環境の確保および良好な地域景観の保全を図るため、老朽化して危険な空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度があります。補助限度額は80万円、補助率、補助対象となる経費の 80%、 受付期間は5月6日金曜から6月7日火曜。募集件数10件、申し込み件数が10件を超える場合は、緊急性の高いものから補助を行います。補助を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。希望する人は必ず事前にご相談ください。お問い合わせは、建築指導課、電話65-1273までどうぞ。
4、市政ニュース。4-1、元気もりもり教室でフレイルを予防しよう。 生活の不活発に気をつけて。高齢者は新型コロナウイルスに感染すると重症化するリスクがあるため、特に注意が必要です。しかし、感染を防ぐために外出を控えて家に閉じこもり、生活が不活発になると、健康な状態と介護が必要な状態の中間の状態であるフレイル、虚弱を招き、要介護状態や寝たきりにつながる恐れがあります。フレイル予防のためにも、基本的な感染予防対策を行いながら、適度な運動や十分な栄養に加え、お口の健康、人との交流を意識して生活しましょう。元気もりもり教室を利用しませんか？仲間と一緒に運動をしたり、栄養バランスの良い食事やお口の健康などについて学んだりすることで、フレイル予防や認知症予防に取り組み、いつまでも自分らしく自立した生活が送れることを目指します。感染予防対策を行って開催しますので、安心してご参加ください。対象、65歳以上の市民。期間、週1回2時間程度。全13回のコース学習。定員、各会場25人。先着順です。料金、無料です。申し込み、地域包括支援センター、または各委託事業者に直接連絡してください。なお、必要に応じて訪問指導があります。教室開催地区内に居住の利用者で、送迎が必要な人はお問い合わせください。各教室の開始前に事前説明会がありますので、必ず参加してください。開催時期や会場を、地区、時期、会場、委託事業者の順にお知らせします。川西地区、7月5日から9月20日、毎週火曜、午前9時45分から11時45分、市総合福祉センター、事前説明会、6月7日火曜、東京ネバーランド愛媛、電話31-5078。上部西地区、7月4日から10月24日、毎週月曜、午後1時30分から3時30分、王城院公民館、事前説明会6月6日月曜、新居浜医療福祉生活協同組合、電話40-5510。上部東地区、8月3日から10月19日、毎週水曜、午後1時30分から3時30分、船木公民館、事前説明会、7月6日水曜、双葉会、電話40-0515。川東地区、8月4日から10月20日。毎週木曜、午後1時30分から3時30分。高津公民館、事前説明会、7月7日木曜。愛媛医療生活協同組合、電話36-3671。お問い合わせは、地域包括支援センター、電話65-1245までどうぞ。4-2、住宅用火災警報器の無料取り付け支援事業。65歳以上の世帯で、住宅用火災警報器の取り付けが困難な人について、消防職員による無料の取り付け支援を実施しています。取り付けを希望する人は予防課へ申し込みください。取り付けの流れ。1、家電量販店やホームセンターなどで煙式の 住宅用火災警報器を事前に購入する。2. 購入後、予防課へ連絡する。なお、平日午前9時30分から午後5時の間で希望の取り付け日時を相談してください。なお、条例により、寝室などには煙式の重計器設置が義務付けられています。購入する際は必ず設置必要個数を購入してください。お問い合わせは予防課電話 65-1342 までどうぞ。 4-3 光化学スモッグにご注意を。春から夏にかけて光化学スモッグ注意報が発令されることがあります。発生しやすい状況、日差しが強く、気温が高く、風の弱い日に発生しやすくなります。遠くの山や建物が霞んで見えにくい日は注意しましょう。注意報が発令されたときは、屋外での激しい運動はなるべく避けましょう。目や喉に刺激を感じた場合は、目を洗い、うがいをし、屋内で安静にしてください。症状が良くならないときは、医師の診察を受けましょう。被害を受けた人は、環境衛生課、または西条保健所、電話 56-1300 までご連絡ください。発令情報を知るには、注意報は防災行政無線やホームページ、SNS などでお知らせします。SNS の登録については、目次を参照してください。お問い合わせは、環境衛生課、電話 65-1512 までどうぞ。
5. 町の話題。5-1。ご当地色あふれるカレーに注目。市内10店舗がエントリーした新居浜市ご当地カレー選手権の投票期間が終わり、どて焼きカレー、店舗どんぶり屋がグランプリに輝きました。準グランプリには、絶品ビーフカレー、北八食肉店、定期ミニバンク。3位には、よだれカレー、チロエズカフェがそれぞれ選ばれました。新たなご当地グルメを発掘しようと、令和元年から様々なメニューをテーマに開催しており、今回で3回目。3月23日には市役所で表彰式があり、上位3メニューを考案した店舗にトロフィーと販売奨励金が贈られました。
5-2、さようなら王子幼稚園。大好きな王子幼稚園、ありがとう。3月19日、市立王子幼稚園の閉園式があり、63年の歴史に幕を下ろしました。閉園式では、最後の卒園児14人が、亡くなるのは寂しいけれど、いつまでも忘れません、と声を合わせて挨拶。思い出いっぱいの園舎に別れを告げました。小野美恵子園長は、大きな広場や自然に囲まれたこの園で、元気いっぱいに過ごす子どもたちが大好きだった。近くを通るとき、この縁を思い出してくれると嬉しいと涙を浮かべました。暖かい春の日差しが差し込む教室には、園児たちの作品や思い出の写真が数多く展示されており、かつての卒園生たちが懐かしむ姿も。幼稚園横にある総開き公民館には、縁歌が刻まれた記念碑が設置され、早咲きの桜とともに、卒園児たちを見守っていました。
6新居浜市議会だより、令和4年第1回市議会定例会を2月28日月曜日から3月24日木曜日までの会期で開催しました。主な議決内容及び各常任委員会予算特別委員会での審査内容をご紹介します。新たに制定された条例、 新居浜市文化財保護審議会条例、文化財の保存及び活用に関し、市長から諮問された事項について調査・審議などを行う文化財保護審議会を設置するための条例の制定、全会一致。新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例、印鑑登録証明の申請時に個人番号カードを提示する場合は、印鑑登録証の提示を省略することができる旨を規定するための条例の一部改正、全会一致。新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、処理施設に搬入するゴミ及び市が収集する大型ゴミの処分にかかる一般廃棄物処理手数料を徴収するため、並びに産業廃棄物処理手数料の額を改定するなどのための条例の一部改正、賛成多数。新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例、処理施設に搬入する廃棄物の搬入手続きを届け出にすることにより、廃棄物の円滑な処理を図るための条例の一部改正、全会一致。議員提出文、ロシアによるウクライナ侵略に抗議する決議について、ロシアの隣国ウクライナへの武力による一方的な侵略について、国に対し恒久平和を願う国際社会と連携し、あらゆる外交手段を駆使して、ウクライナ在留邦人の生命と財産を守るとともに、ロシア軍の即時撤退、ウクライナ国民の支援に向けて全力を尽くすよう強く要請する決議、全会一致。常任委員会審査内容、3つの常任委員会において付託された議案などの審査を行いました。主な審査内容は次の通りです。新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、問い、有料化しただけでゴミの原料になると考えているのですか。答え、経済的負荷やチケット購入などの手間をかけることにより、 3R、リデュース、リユース、リサイクルの取り組みなどを刺激し、今まで取り組んできた段ボールコンポストや食品ロスの削減などとともに、他種を参考に各種施策に取り組むことで相乗効果を得て、ゴミの減量につなげていきたいと考えています。また、ゴミ処理にどのようなコストがかかり、なぜ負担をしなければならないのかについて、今まで以上に積極的な情報発信を行い、市民に理解していただきたいと考えています。新居浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、問い、今回の値上げにより耐震化がどのように改善されるのですか。答え、令和2年度の本市の耐震化率は 36.1% で、全国平均の 40.7% と比べて低い状況であるため、少なくとも全国平均に追いつき、それ以上に耐震化の推進を図っていく必要があると考えています。今回の料金改定を行うことにより、経営戦略で見込んでいる令和10年度の基幹管路耐震化率 50% の達成に向けて推進を図っていきたいと思います。
7保険の窓口、心の相談、心の悩みや不安の相談に臨床心理士が応じます。Zoom でのオンライン相談も受け付けています。予約時にご相談ください。日時、5月19日木曜日午後 1時30分から3時30分まで、定員2組程度、場所保健センター、予約が必要です。料金は無料です。1日人間ドック、内容血液検査、各種がん検診ほか、対象40歳以上、国保被保険者、後期高齢者医療費保険者及びその他の保険加入者のうち、健康診査を受ける機会がない人、予約が必要です。日時、5月10日火曜日、18日水曜日、23日月曜日、24日火曜日。費用は1万1000円です。なお、赤金ポイント100ポイント付与対象事業です。
タバコと健康について考えよう。タバコによる健康被害。喫煙による年間死亡者数は12から13万人です。タバコを吸わない人に比べ、吸う人はがん、死亡などのリスクが高まります。さらに、新型コロナウイルス感染症に感染した際に重症化する可能性も高まると、WHO 世界保健機関は報告しています。禁煙チャレンジで赤金ポイント500ポイントをゲットしよう。禁煙外来で治療を完了した市民の皆さんを対象に、医療機関で発行する卒煙証書、煙は煙です、またはそれに準ずる証書を保健センターに持参すると500ポイントをプレゼントします。
8お知らせ。8-1各種のお知らせ。
J アラートを通じた全国一斉情報伝達試験、緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な情報伝達の重要性につきまして、ご理解ご協力をお願いします。なお、防災ラジオをお持ちの人は、ラジオが自動起動します。日時、5月18日水曜日、午前11時ごろ。お問い合わせは、危機管理課、電話 65-1282 までどうぞ。
ゆらぎの森、藤祭りを開催。バーゴラの藤や園内の山野草が見ごろを迎え、散策にちょうど良い季節になりました。ゆらぎマルシェも開催します。ぜひお越しください。日時、5月15日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所はゆらぎの森バーゴラ内。お問い合わせはオーベルジュゆらぎ、森林公園ゆらぎの森、電話 64-2220 までどうぞ。期限迫る、お急ぎください。マイマイキャンペーンチケット引き換えはお済みですか。令和3年10月から実施したマイントピア別紙との共同企画マイマイキャンペーンで、マイナンバーカード新規取得者に贈呈したチケット引き換え券には引き換え期限があります。なお、引き換え後の各チケットには利用期限がありませんので、ご都合の良い時にお楽しみいただけます。トーナルツアーのみ予約制です。引き換え期限、6月30日木曜日まで。引き換え場所、マイントピア別紙。お問い合わせは、マイントピア別紙、電話 43-1801、市民課、電話 65-1232 までどうぞ。8-2ゴミ休業日。ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、1日日曜日、5日木曜日、15日日曜日、22日日曜日、29日日曜日。8日日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。 30日月曜日と31日火曜日は、清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間は、午前8時30分から午後4時までです。ごみは、ごみステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。朝7時30分までです。大型ごみ受付は、電話31-5300、開帳日の午前8時30分から午後4時までです。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。
9. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。働く人のためのメンタルヘルス術。小林貴文著。メンタルの変化に悩み始めた人に、元サラリーマンの精神科医が具体的な対処法を解説する。早くしなさい。村上康成へ。ママはなんで早く早くばっかり言うのかな。子育て応援絵本、ほか300冊。心と体の健康セミナー、前期参加者募集。自律神経ケア集中コース。日時、5月13日、27日、6月10日、24日、いずれも金曜日、午前10時から11時30分まで、全4回。場所、多目的ホール。定員、20人。材料費、各回200円。申し込みが必要です。講師、クリニカルカイロ、ラクロス。申し込みは、図書館窓口、電話でも受け付けております。新居浜読書会会員募集。原文で読書を楽しみませんか。期間、年間20回。場所、会議室。年会費、各講座4000円。2部会以上参加は、1部会につき3000円。各講座、時間。源氏物語、第1、第3火曜日。道行き文、女の道。第2、第4木曜日。午後1時30分から3時まで。奥の細道、第2、第4火曜日。英語、マグパイマーダーズ、カササギ殺人事件。第2、第4水曜日、午前10時から11時30分まで。申し込み、随時受け付けております。お問い合わせは、読書会事務局、電話 32-7262 内田まで。お話し会、多目的ホール、0から3歳児対象、5月12日木曜日。午前10時30分から11時まで。幼児対象、5月11日、25日、いずれも水曜日、午後3時30分から4時まで。小学生対象、5月21日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、5月17日火曜日、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、5月11日水曜日、午後3時30分から4時まで。幼児対象、5月18日水曜日、午前10時から10時30分まで。5月の休館日、2日月曜日、6日金曜日は、4月末整理のため休館です。9日、16日、23日、30日、いずれも月曜日。31日、火曜日は月末整理のため休館です。開館時間、火曜日から土曜日までは午前9時から午後7時まで。日曜日、祝日は午前9時から午後5時まで。お問い合わせは、別紙道山記念図書館、 電話 32-1911。 ホームページアドレス http://lib.city.nihama.lg.jp です。
10. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。1日日曜、中西町の循環器科林病院。電話 43-8383。 3日火曜、八幡の宮原医院。35-1235。 4日水曜、船木の大橋胃腸肛門科外科医院。 41-8101。 5日木曜、号の伊藤整形外科クリニック。 37-7335。 8日日曜、萩生の林外科クリニック。 41-0801。 15日日曜、土橋の罪整形外科リハビリ科。 66-1201。 22日日曜、田所町の吉松外科胃腸科。 32-5787。 29日日曜、松木町の山内クリニック。 31-7717。 内科小児科。診療時間月曜から土曜午後8時から11時まで。日曜祝日午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜木曜午後11時から翌朝6時まで。月曜水曜金曜土曜午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日午後6時から9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ目次救急医療情報休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、 市役所南側。電話 32-5658。 なお、内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
11. 新居浜の玉手箱。ボリューム34、第1回市民運動会、市政15周年事業。今年は市政85周年の節目の年です。昭和27年の市政15周年では、さまざまな記念行事が催され、11月2日には第1回市民運動会が北中学校運動場で開催されました。各校区の子どもから大人まで約2万人の市民が参加し、玉入れや綱引き、仮装行列などに汗しました。市政85周年では、赤金ミュージアムにおいて、ふるさと観光大使の鴻上尚史主催の劇団公演や、絵本作家五味太郎の作品展など、記念行事が開催される予定です。ぜひご参加ください。市史編纂室、電話 65-1567。 12. 新刊案内。録音図書。 1. 愛媛新聞俳句2022年3月号 CD1枚、愛媛新聞社。3月5日、12日、19日、 26日掲載。2、時代の証言者、外交の力信じて、柳井俊二。CD2 時間18分。著者、柳井俊二、元駐米大使。読売新聞社。外務事務次官、駐米大使を歴任し、日本外交の節目を形作る条約や法案の知恵袋であり、ミスター条約局と称された外務省切手の国際法のプロが、戦後の日本と国際社会の関わりを振り返る。3、声の姿勢だより5月号、テープ1巻、CD1 枚。4、声の写経だより5月号、テープ1巻、CD1 枚。5、1日10分のご褒美、CD1 枚、4時間23分。赤川次郎、ほか7名著。 NHK ワールドジャパンのラジオ番組で世界17言語に訳して朗読された小説の中から豪華作家陣の作品を収録。小さな物語が私たちの日常にもたらす至福のひととき。好評アンソロジーシリーズ第2弾。6、令和切り抜き帳5月号、CD1 枚、朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。7、録音広場5月号、CD1 枚、婦人の友社、ほか。点訳図書。1、姿勢だより5月号、全1巻。
過ごしやすい季節ではありますが、体調を崩さないようにお気をつけください。それでは、来月号の声の姿勢だよりまで。
さようなら。